それでは、ご主人様。湯冷めをしないよう、髪をきちんと乾かしましょう。椅子に腰掛けてくださいませ。新しい大きなバスタオルを広げまして、後ろから髪に残った水分を吸い取ってまいります。軽く叩くようにしまして、パンパン。髪の束を軽くタオルで包みながら、生地に水分を移していきます。タオルの乾いた部分を出して、前髪を拭いていきます。左耳の上も丁寧に拭き取りまして、ポンポン。反対側も拭き取りましょう。最後にドライヤーでしっかりと乾かします。湯冷めをなさっては大変ですからね。これでしっかり乾きました。お疲れ様でした。続いて歯磨きをいたしましょう。はい、お休み前の歯磨きです。お恥ずかしいですか？そうですね、小春がお手伝いさせていただきたいということでもダメでしょうか？本日はご主人様も久しぶりにお外に出られてお疲れになったかと思います。それゆえ小春はいつも以上にご主人様にお給仕したい気分なのです。ダメでしょうか？お許しをいただきありがとうございます。隅々まで丁寧に磨かせていただきますね。それでは、コップに水を注ぎまして、歯ブラシで丁寧に磨いてまいりますね。ご主人様、もう少し大きく口を開けてくださいませ。あーんと、はい、結構です。それでは上の歯から磨いていきましょう。ブラシを上向きに歯に当てまして、よし、よしと、上の奥歯は特にブラシが届きにくいと言われておりますから、 小春が丁寧に磨いて差し上げますね。少し手前に移りまして、書き出すように丁寧にゴシゴシと、そうそう、ご主人様、以前歯磨きの起源について興味深いお話を聞いたことがあります。何でも歯磨きとは、そもそも神様の前で身を清めるために始まったものだとか。世界には様々な信仰がありますが、その多くに神様にお祈りする前、体と共に口の中を清めなければいけないという戒めがございます。歯磨きの習慣もそういった信仰から生まれたもののようです。言われてみれば、小春の生まれ故郷でも神様のいらっしゃるお社にお参りする際には、必ず手水屋と呼ばれる小さな建物で口をゆすぐ必要がございました。さらに古代のある国では、仕える主人が神様のご加護を受けられるよう、歯磨きなどを通じて歯を白く健康的に保つことが、お仕えする者の大切な役目だったそうです。ですから小春がこうやってご主人様の歯を磨くことは当然のお務めであり、ご主人様も恥ずかしがらず堂々となさっていて良いのですよ。もっとも、小春のような罪深いものがその役目を担って良いものか、迷いはございます。いえ、何でもございません。さて、下の歯に移りまして、磨き残しがないようにしっかりと磨いてまいりましょう。ブラシの毛先を歯と歯茎の間にきちんと当てて書き出すことが大切です。届きにくい歯の裏側もゴシゴシとしっかりと磨いてまいります。はい、歯磨きは以上となります。お口をゆすいでくださいませ。タオルでお口の周りをお拭きくださいませ。ご主人様、お疲れ様でした。それではお休みのお時間ですね。ベッドルームまで一緒に参りましょう。